Broadcasting program. Internet radio.
JF4XEM podcast.
JF4XEM podcast.
ソラウミ
IT ニュース。この番組は取れたての IT ニュースを新鮮なうちにお届けするポッドキャストです。お届けするのは
月ちゃんと
みっつぁんです。最後までお聞きください。
IT ニュース。
ソラウミ IT ニュース4月24日です。皆さん番じまして、みっつぁんです。そして。スキちゃんは今日はね、多分収録間に合わないんじゃないかなというねメールが来てたんですけどもね。はい、昨日の配信でもねスキちゃんがちらっと言ってたんですが、冷蔵庫が壊れて今日のお昼にね、デオデオさんからね新しい冷蔵庫が届くということで、お昼1時間ほど抜けてね、それの受け取り、設置までね、立ち会ってたんでね、その影響もあってちょっと今日は、収録できるような時間にはね帰ってこれないなっていう風にね言ってたんでね、もし間に合いそうならまた連絡は入ると思うんですけどもね、とりあえず、今日は私の一人喋りということでねお送りすることになるのではないかと思ってます。今日も、出雲はねいい天気でお昼に26度ぐらいまで上がってましたかね。外じゃないですけどね、外は風があったんでもうちょっと気温下がってるような気がしますけどもね、非常にポカポカ陽気でしたが、夕方も天気良くて、で今日私帰る途中でね、道路をカモですよね、道路を横切って、で横切るんかと思ったら道路の真ん中で座り込んだりしてね私の真ん前で座り込んで道路を塞いでね、えらい渋滞になってしまいましたけどもね、動くにも動かれないんでインスタグラムで写真をちょこっと撮ってね、ツイッターの方にもね上げといたんですけども、のどかなね田舎ですね。都会では、でも都会ではあるのか、カモが道路を横切ってってのは皇居とかでありますよね。ただあれは子ガモがちょろちょろするんで非常に可愛いんですが、今日私の前を横切ったのは、親ガモばっかりでしたね。写真には確か4羽写ってたと思うんですけどもね、あのあとまた1羽増えて5羽がね道路の真ん中で座り込んで、結局2、3分その場でね、車もね動けない状況になってしまってたんですけどもね、のどかな一日を過ごしました。はい、では、今日は何の日ということで4月25日をお伝えしていきたいと思います。1945年昭和20年のこの日、第二次世界大戦の勝利目前に連合国50カ国がサンフランシスコに集まり、国際連合憲章が採択されたということでね、国連記念日というふうになってますね。当然これ日本は含まれておりません、この時の50カ国の中にはね。それからあとはですね、 国際盲導犬の日ということになってます。これは日にちじゃなくてね、4月の最終水曜日がこの国際盲導犬の日というふうになっているそうです。これは元はですね、1989年平成元年の4月の26日に国際盲導犬学校連盟が発足したことを記念して、1992年平成4年より国際盲導犬学校連盟に決めたんですね。この国際盲導犬学校連盟が発足したのは1989年だそうです。はい、国際盲導犬の日ということで、島根はね、浜田に、刑務所があるんですよね。そこで、受刑者は盲導犬の、どういうんだろうな、パピーウォーカーって言っていいのかな、をやってるっていうのがね、結構全国ニュースでもね流れたりして有名だったと思うんですけども、はい、盲導犬を育成する盲導犬学校の、ね、連盟ができた日ということだそうです。あとはね、ギロチンの日ですね。1792年フランスでギロチンが実用化されたことを記念する日だそうです。はい、このギロチンっていうのはですね、医師のジョセフ・ギオチーノさんでいいのかな、嘘だ、ジョセフ・ギオタンさんが正しいのかな、フランス語なんでちょっと発音がね自信がないんですけども、この方が、提案して実用化されたということだそうです。ただですね、このジョセフ・ギオタンさん、まあ、正しくはヨセフ・イニアス・ギオタンですね。この方がね、このギロチン発明したわけでも作ったわけでもないんですよね。彼がフランスの処刑に機械的な装置を使用することを議会に提案したということでね、この提案者の名前が、このギオタン、ギロチンという名前がね付けられたそうです。ただですね、やはりこれ提案した本人も自分の名前がこの処刑の機械に付けられるのが嫌だったみたいでね、その後、ギオタンという名字をですね、エポニムというふうに、改名したそうです。これはですね、彼の親戚とか、まあ、本人もだろうけども、この機械に名前を使用することをやめてくれるよう政府に依頼したそうなんですけども、すでにこの言葉が広く認知されてしまってたので、やむなく、名字の方をね変更するに至ったという、話が残ってるそうです。で、このギロチンを発明じゃないや提案したジョセフ・ギオタンさん自らもこのギロチンで処刑されたという話を聞いたことがあると思いますけども、実はこれ都市伝説らしいんですよね。正しくはこれギロチンで処刑されてはいないそうです。彼の死因は左の肩の癌だったそうですね。はい、というわけで、まあ提案、これ当然政府から依頼されて提案したんだろうけどね、いい迷惑ですよね。あとはですね、何があったかな、1859年スエズ運河が起工した日だそうですね。あと、そうだね、1968年東名高速道路の最初の開通区間、東京厚木間、それから富士静岡間、あと岡崎小牧間が開通した日だそうです。あとはですね、 1980年、昭和55年ですね。東京銀座で、自動車運転手だった、大貫さん、この方が1億円を拾った日だそうです。結局最終的にこの1億円、落とし主が見つからずに、全額大貫さんの手に渡ったんですよね。しばらくあの人は今っていう番組とかでね出てきたりしてたんですけど、今どうなったんでしょうかね。まだ健在なんでしょうかね。はい、それから1994年、細川内閣が総辞職した日だそうです。あとは2003年、六本木ヒルズが開業。あと2007年ですね、日本の小惑星探査機はやぶさが糸川から地球への帰還のために、本格巡航運転を開始した日だそうです。はい、で、無事に、まあ、地球へ戻ってきたんですけどもね。はい、というわけで以上、4月25日の今日は何の日をお伝えしました。それでは本編の方行ってみたいと思います。はい、それでは本編の方行ってみたいと思います。まず最初のニュースですけども、インテル株式会社は24日、これまでアイビーブリッジのコードネームで呼ばれてきた第3世代コアプロセッサーファミリーを正式発表しました。第2世代であるサンデーブリッジのアーキテクチャをベースに製造プロセスを22ナノメートルへと縮小。同プロセスでインテルは世界で初めて、3次元トランジスタを採用しており、従来と比べて電力効率を大幅に向上できるとしています。ということで、やっとアイビーブリッジ正式に、ね、発表されました。当初はね、ディスクトップ版が先に出てモバイル版は遅れるんじゃないかっていう話もあったんですけども、今回モバイル版もね、同時に発表されてます。このアイビーブリッジのね解説っていうのをねしようと思ったんですが、最新版の、ハイスピードアップルシーズン2を聞いていただくとね、そちらの方で、コマシーさんが、解説をしていらっしゃるんでね、そちらの方を聞いていただこうかなと、ちょっと手抜きをしようとしてますけども。はい、で今回発表されたのはですね、デスクトップ版の、Core i7 4種類ですね。それからデスクトップ版の Core i5 5種類、それからモバイル版の Core i7、3種類が、発表されてますね。というわけで、早いうちに MacBook Pro もしくは MacBook Air あたりがね、この IB ブリッジ Core i7 乗せたものがね出てくるんではないかなというふうにね、予想できますよね。当初モバイル版は、少し遅れてっていう話もあったんでね、ノートタイプの Mac しばらくお預けかなっていう感じも しなくはなかったんですけどもね、これを受けて、まあ、ただ Core i7 しか出てないんでね、これは高いモデルになっちゃうのかなっていう感じになりますけどもね。今回発表された、Core シリーズ全てクワッドコアですね。はい、というわけで、ちなみにモバイル版がですね、周波数クロックが 2.9GB と 2.7GB、2.6GB というふうになってますね。 で、2.9 ギガのものが単価 92,330 円、 2.7 ギガのものが 47,850 円、それから 2.6 ギガのものが 31,840 円というふうになってます。えらい価格差がありますね。ディスクトップ版の Core i7 4種類出てるんですけどもね、 MAX 27,970 円から、24,770 円まで。で、 Core i5 に至っては高いもので 21,060 円、一番安いので 15,500 円ですからね、やけに割高ですね。まあ、ちっちゃく作らなきゃいけないっていうのと、まあ、省電力対策っていうので高くなるんですかね。まあ、その辺は仕方ないかなっていう気もしますけども、まあ、今回の、アイビーブリッジ USB 3.0 をね CPU の方で標準で持ってるんでね、もしかしたら、出てくる MacUSB 3.0 をサポートするのかなって気もしなくもないですが、ただ、Apple はサンダーボルト推しなんでね、あえて乗せてこない可能性もありますよね。はい、というわけで、新しいアイビーブリッジ出荷に関してはもう始まってるんでしょうね。なんかこのアイビーブリッジ乗せた Windows 用のパソコンっていうのはもうすでに出てるようなニュースもちらほらっと見るんでね、はい、まあ早ければ WWDC あたりでね発表があるのかもしれないですね。はい、では次のニュースですけども、マイクロソフトが提供しているクラウドサービスでスカイドライブというのがありますけどもね、こちらの有料ストレージオプションが追加されましたというニュースが入ってます。スカイドライブの新規ユーザーは 7GB のストレージが無料で提供されるということだそうです。で、既存ユーザー、こちらアメリカ時間4月22日時点でアカウントを所有するユーザーに対しては、希望する場合はこれまで通りの 25GB のストレージを無料で使用し続けることができるそうです。で、今回、有料ストレージオプションですけども、20GB が年間10ドル、50GB が年間25ドル、100GB が年間50ドルで提供されるということだそうです。はい、というわけで、スカイドライブ、私もアカウント持ってるんでね、使ってはないんですけどもね、一応 iPhone、 それから iPad 用のねアプリもありますんで、そちらはインストールしてるんですけどもね。で、今回のこの有料ストレージオプション追加に合わせて iPhone および iPad 版のアプリもバージョンアップが行われています。これらのアップデート版は新しい、レティナディスプレイをサポートするとともに、その他新しい機能がいくつか追加されているということだそうです。と、それからですね、 Mac 版の、スカイドライブのアプリケーションですね、こちらも今回新たに、ダウンロードができるようになってます。こちらは MacOS 10 Lion 向けということですんで、レパード、そのレパードで動くかどうかちょっとわからないんですけどもね、多分大丈夫なのかな。こちらの新しい、プレビュー版なんですけども、ダウンロードが23日から提供開始しているそうです。はい、iCloud と比べると非常に安いんですけどもね、 iCloud もこれぐらいの値段になりませんかね。はい、続いてもクラウドサービスのニュースなんですけども、アメリカドロップボックスは23日、ドロップボックス内のファイルを簡単に共有できるリンク作成機能の提供を開始しました。この機能については、ベータ版でテストされていたものだそうです。 この機能によってドロップボックスを利用していない友人や家族は共有されたファイルをダウンロードせずに写真や動画、ドキュメントを閲覧することができるようになります。利用方法はですね、ドロップボックス内で共有したいファイルを選択してリンクを作成し、それを友人などに送信するだけということはそうです。リンクはランダムに生成されるため一定レベルのセキュリティが期待されます。なお共有ファイルは後で削除することも可能ですということでね、共有できるファイルとしてドキュメントや PDF も指定可能ですけども、これらのファイルもその場でブラウザ内で閲覧はできますが編集はできませんということはそうです。ただし、ダウンロード機能というのがありますので右下のメニューからダウンロードすれば、落としてそれを編集することは可能ということになっているようですね。はい、というわけでドロップボックス、リンクによるファイル共有機能の提供が開始されましたというニュースでした。はい、これも結構使い勝手がいいですよね。ぜひ皆さん使ってみていただきたいと思います。はい、そしてもう一つもクラウドのニュースお伝えしたいと思いますけども、今週発表されると噂されている Google のクラウドサービス Google ドライブ、これ Google ドライブっていう名称でもう決定なのかな、こちらがですね本日、問題に精通した関係筋によると早ければ現地時間の今週火曜日、日本時間の今夜にも正式発表されるかもしれないというふうに報じているそうです。無料ストレージ容量は従来の情報通り 5GB で、優勝オプションにより最大で 100GB まで増やすことが可能だということはそうですね。さらに保管したファイルを簡単に見つけるための検索機能も搭載されているようですということはそうです。はい、こちら先週ぐらいから結構そろそろ出るぞ出るぞというね噂が流れてたんですけども、これを配信した時にすでにもしかしたら出てるのかもしれないですけどね、正式発表されて、はい、今夜もしくは明日の朝あたりまでにね Google の方から正式に発表があるかもしれないというね、こちらはねちょっと噂話なんでね、正確な情報ではないんですけども無料で使えますんでね、あとまあ Google のアカウント持ってればそのまま使えるんじゃないかなと思いますけどもね。はい、というわけで、Google ドライブそろそろ出てきますよというニュースでした。はい、そしてもう一つクラウド絡みのニュースですね。エバーノートがね4月の24日ですね、エバーノートじゃないよ、ソースネクストですね、4月24日エバーノートのプレミアムアカウントを3年間利用できるエバーノートプレミアムパック3年版というものを同24日から発売を開始しました。価格は9000円ということだそうです。現在エバーノート1年版の、プレミアパックっていうのはあるんですよね。これパッケージ版が3980円で販売されてるんですけども、まあこれの3年版ということでね、まあ月当たりに直すと3000円ということになりますんで、お安く使えますよというねものが出たそうです。これパッケージ版のみででしてね、このパッケージには、3年分のエバーノート使用券とそれからエバーノートハンドブック特別版というこれ PDF ですね、 CD かなんかで収められてるのかな、それからオリジナルステッカーが、同梱されるということだそうです。はい、この3年版っていうのはこのパッケージのみの発売で、オンラインでの登録はできないということだそうです。で通常エバーノート1 1ヶ月450円、または1年間4000円の契約っていう風になってるんですけどもね、私これ見てあれって思ってね、 iOS 版の今エバーノートちょっと開いてみたんですよ。 iOS 版の中で課金する場合は年間3900円なんですね。はい、100円ほど安いんですけども、まあもし長く使われる方でお金に余裕のある方はね、この3年版9000円をね購入すると、非常に便利ではないかなというふうに思います。多分家電量販店とかで今日から店頭に出てるんじゃないかなと思いますんでね、興味のある方はまあ Amazon とかでも売ってるのかな、探してみていただきたいと思います。はい、続いては Facebook のねニュースを2件お伝えしたいと思うんですけども、まあ、Instagram を買収して結構話題に上がってる Facebook ですけどもね、ここに来てまた新たな提携とかね、特許の取得とかというニュースが入ってます。まず提携のニュースなんですが、 Yahoo がですね、ヤフージャパンの主要サービスと Facebook の連携を開始したということだそうです。Facebook との連携は4月17日から徐々に開始されているそうで、4月の24日にはヤフーニュース、ギャオ、ヤフーショッピング、ヤフーオークションなどを Facebook に連携させるということで、約1週間で14のサービスの連携が行われるということだそうです。これはヤフー側がフェイスブックを利用するということなんでしょうかね。連携する機能はサービスごとに異なるそうですけども、例えばヤフーニュースにはいいねボタンとコメントボックスが、ヤフーショッピングとヤフーオークションにはいいねボタンが設置されるそうです。ヤフーによれば今後も30から35のヤフージャパンのサービスが Facebook と連携する予定ということで、これからも爆速で対応していくというふうにね、ヤフーの広報さんはコメントを出しているそうです。はい、というわけでヤフーの中にね Facebook のいいねボタンがこれからいっぱい出てくるみたいですよ。はい、そしてもう一つ、Facebook はマイクロソフトが最近 AOL から取得した特許ポートフォリオの一部を5億5000万ドルの現金で買い取ると発表しているそうです。こちらアメリカ時間の4月23日に Facebook とマイクロソフトが発表しました。これ3月にですね、マイクロソフトが、10億ドル以上を費やして約800件の特許を AOL から買い取ったんですけども、それらの大半を今度は Facebook に売却するそうです。 Facebook は約650件の AOL 特許及び特許出願を買い取り、また Microsoft が引き続き保有する予定である275件の特許及び特許出願に対するライセンスも取得する予定ですということだそうですね。今回の動きによって Facebook は他の企業が同社に対して特許をめぐる訴訟攻撃を仕掛けてきた場合に備えて、自社の防衛力を強化することを目的としているようですね。はい、というわけで、ヤフーはですね、すでに10件の特許侵害をね Facebook 相手に提訴しているらしいんですよね。で、Facebook としてはその訴えを拒否し、その後 Yahoo を逆提訴しているということなんですけども、はい、法廷で争っている最中のとこと提携を行っているってなんか変な感じのねする Facebook さんですけどもね、はい、もしかしたら Facebook に DM かなんか来ると夕方メールとかってね喋るんかもしれませんね。以上、空海 IT ニュース、何日だっけ、4月24日でした。 それではエンディングに行きます。はい、それではエンディングに行きたいと思いますが、その前にスキちゃんお帰りなさい。
帰りました。
お疲れ様でした。
あー疲れたわ、今日いろんなことがあって。
冷蔵庫も来たし。
冷蔵庫は来たけど、うん、冷蔵庫は来たけど
中身を運ばないけんな。
うん、お引越しせないけん。
うん。
うん。
アート引越しセンターでも頼みますか。
いやいやいや。え、今日はちゃんとまともに収録したん？
いつもまともだよ。
なんかタイムライン読んどったらなんだかまたやらかしたんかいなと思うようなことが書いてあるけど。
みんな耳がおかしいんだ。
昨日のまだ聞いてないけ、どんなことを言いんさったんだろうと思いながら。
はい、じゃあコメント紹介していきますよ。
ほいよ。
はい、ツイッターの方にいただいたコメントから紹介していきたいと思います。まず最初に空海数字のさんの方から、ジオさんからいただいてます。配信ご苦労様ってことでいただきました。ありがとうございます。
ありがとうございます。
続いてガンダルフさんから、配信お疲れ様でした。では早速ということで4月23日聞いていただいてます。ありがとうございます。
ありがとうございます。
はい、続いてのび太さんから、みっつん&すきちゃん配信だんだん本編中はてなはてなはてななところが少々あるけど、お散歩さんや他のクラスターが突っ込んでくれるでしょう、わらわらってことで4月23日を聞いていただいてます。ありがとうございます。
何何本編中に何したん？
記憶にございません。でもう一つ
何した
ん？のび太さんから、みっちゃんん盆葬指揮者わらわら操作はじめよし、あポンプ操作指揮者ね。
あ、はい、そう、
あの指揮者やりましたよ私。
あの、
うん、
ポンっていう言葉がやけにあなたに似合っとるよね。
ポーンって
、ね、ポーンっていうかポンってかね。
小型ポンプ奏法っていうのは指揮者と1番員2番員3番員っていうのがいますんでね。
今度から3つじゃなくてミポンにしようか。
なんだそれ。
ポンゲなことばかり、ポンゲなことばかりやっとるみたいでさ。
あ、指揮者と呼んでください、指揮者と。はい、ありがとうございます。
ポンくん
知らねえ。続いてクラムネさんからいただいてます。金管色2012、無料 0.7MB ということでアプリを紹介していただいてますね。
んー、
はい、これリンク貼ってあるんで、うん、ちょっと見てみました。これ私ねすでにインストール済みです。あの金管色をね、あの見るための、見るためのというか、まあ、見るのの見るためのアシストしてくれるアプリですね。AR 技術を使ってて、カメラでこう実際の画面を映してね、背面カメラで、でどの方向にでどの高さぐらいで金管色が見れるかっていうのをねシミュレーションしてくれるんですよ。 GPS で現在地を検索して。 なので、あと前もって例えばここで見ようかなって思った時に、この場所で果たして見れるかどうか。例えば都会とかだとビルとかが建ってたりするじゃん、まあ、田舎でも山があったり、そういうので近感触が邪魔にならないかどうかっていうのは事前に確認することができます。で、あとは、うん、当日の時間を追ってどういう形で太陽がこう隠れていくかっていうのもね、シミュレーションすることもできます。
なんか休んでみようやって言っとったのにね。
でもなんか見たいな
休みにさえよ、じ
ゃあ5月2回有給取っちゃおうかな
どうぞ
どうぞでも朝早いんでね、昼に終わっちゃうんですよね
で昼から仕事行けばいいじゃん。
いやもう、いや午前中休んだら昼から大義だよ
いや見たかったな金環食、すまんね。
風邪ひくだよ風邪。
え、
風邪ひくだわ風邪
いや、この辺で見ても部分食じゃん、だって。
ああ、まあね、それでもやっぱり違うよ。まあ金環食にはならないけどさ、島根県では。
いや、金環食見ようって言っとったのにつまんねえって言った
まあまあ、ただ生きてる間にもう次の金環食っていうのはね、多分無理だと思うんでね
だろう、なんか言われたよ、
うん、
あのこの多分次の金環食の時には多分もう生きてませんよって、それでも見ないんですかって言われた
まあ、ただこれ日本で見れないっていうだけの話でね、海外行けば見れるんですよ。
何簡単に言うとる
はい、クラスターの皆さんでも休んでみようって方いますかね。
おるんじゃない、分からんけど
おるかな。はい、ありがとうございます。
ありがとうございます。
はい、続いて、おバカさんからいただいてます。配信どうもお疲れ様です。通勤のお供にいただきます。え、ツッコミどころ満載なのってことで4月23日ご聞いていただいてます。ありがとうございます。
私もちゃんと聞こう
続いてキックさんからいただきますということで、4月23日ご聞いていただいてます。ありがとうございます。
ありがとうございます。
はい、続いて山さんからいただいてます、おはようございます。今日も通勤電車内で拝聴中。 Windows フォンは私も見たことがありませんってことで、4月23日号聞いていただいてます。ありがとうございます。好きちゃんの周りに Windows フォンいる？
いないね、
うん、いや、うちの周りにもいないんですよね。あのWindows フォン用のスカイプがリリースされましたってニュースを昨日読んだんですよね。
うん、
うん、それで私も実物見たことないなって。まあ au ショップとか行けば見れるんでしょうけどね、持ってる人を見たことがないなって話をしてたんですよ。
ほら、人気ある、人気ある
まあまだ au からしか出てないからね。まあ、ドコモから出るって話もあるんで、ぼちぼち増えてはくると思うけどね。はい、続いてガンダルさんからいただいてます。本編どころかオープニングからツッコミどころ満載わらわらってことで4月23日号を聞いていただいてて、もう一つ376回配信のオープニング、何度聞いても新型インフルエンザの死者数最大のブラジル377人より2位のアメリカ522人が多いのはなぜってことでそれにどうしてもオープニングの次にエンディングに行きたいみっさん素敵ってことでいただきましたありがとうございます
何これ、新型インフルエンザの、
新型インフルエンザ 豚インフルエンザ、
うん、
の話をしてたんですけどもね、あれ2位のアメリカ何人だったかな、いやブラジルがトップだったんですよね。
もう調べられんの？
いや調べられなくはないよ。ちょっと待って調べてみようか。
嘘ばっかり言うとったらだーおきーおわんわ
んおわんおわんおわん。ちょっと待ってくださいよ。
すいませんね皆さん。ね、ついに数字まで読めになったかいね。うん、小学校からやり直せもう。
ね。アンドゥトワーって数えなきゃ。
意味が分かりません。小学日本の小学校の算数1年生からやり直したら。
日本の小学校ですか。新型インフルエンザここだな、これだね。ですね、発生確認概要でいいのかな、人数書いたのはどこにあったっけかな、あれ人数はちょっと見当たんないぞ。ミキさんにあったんですけどね。
ミキさん？
ん？ウィキ、ウィキペディア。
ミキ？ミキペディア？
耳悪いな。
滑舌悪いんじゃんだって。
日本語勉強したら？
だってミキペディアって聞こえるよ。
ウィキペディア。
ウィって言わんと。
ちょっとね人数が今出てこないな。
それはあなたいけまあ。ちゃんと責任取らんや。
出てこないですね。どこ書いてあるんだろうけどな。どこ読んでたっけ。
昨日のことですよ。もしもし。
もう24時間も前だよ。
意味が分かる。どうするだ。もう本当に。今度からちゃんとそういうあの言ったことをみんな写真に撮っときにさ、スクリーンショットで。
絶対好きちゃんしないし。
いやあなたは、私はそんな間違ったこと言いませんもんだって。言いませんよ、私完璧だもん。
それはないな。
完璧だもん、
はい、すいません、ちょっと今ね数字が出てこないです。はい、また皆さんちょっと探してみてください。
何一緒に探しちゃったの。なんかな。
はい、続いてキックさんから、2つ続けていただいてますね、消防団ドアのない旧式消防車とか…手押しポンプ車が優勝し双方全国大会出場権獲得とか…ザラにあったな手押しポンプ車今も現役ってことで4月23日号いただいてます。ありがとうございます。
ありがとうございます。これ何
ドアのない、
さんもやっとるってこと。
ああどうなんだろうな、ドアのない旧式消防車っていうのは乗ったことないですね私は。手押しポンプ車優勝はしたことないですね、さすがに。私が追った消防団にはもっと古いポンプがありましたよ。どういうんだろう、手動ポンプ、わかる、手動ポンプ、ギッコンバッコンみたいなのがついててね、 水槽が、はい、あって
ギコンバコンしながら前に進んでいくやつ。
違う違う、ギコンバコンして水を出すのよ。昔のあれはポンプ車とは言わないよな、なんだろう、ポンプ、手動ポンプ、
ギコンバコン車、
うん、あの資料として取ってありますけどね。
扱ってはないんだ。
いや水出ますよ、あの出初め式とかでたまに引っ張り出されることがありますけど。うん、はい。そしてもう一つキックさんから、夫婦漫才炸裂だねってことで4月23日を聞いていただいてます。ありがとうございます。
ん、なんか面白いこと言ったっけ、
漫才したっけ、
漫才したっけ。
キックさん天然だから分かりません、どこが漫才なのか。ありがとうございます。
私は、ま、あ、ちょっと待って、来た来た。
何が、
ちょっと待って、はい、
あ、スキちゃんちょっと、
あ、
来客のようなんで、
ちょっと待ってください、
一旦止めます。
ちょっと、はい、
はい、再開します。
失礼しました、あの冷凍室の荷物持ってきなかった、
うん、
あの今日いっぱい物があって入らんけ迷惑だったみたいで、
明日の冷蔵庫はか
すいませんって感じ、
取りに置く手間、あ、取りに行く手間が省けたね。
うん、省けました。
はい、で夫婦漫才なんだっけ。記憶いないな、
普通に喋って普通に喋ってるけど分からんで、
うん、ですよね。はい、ありがとうございます。
ありがとうございます。
続いて、お、バカさんからいただいてます。リステンドン、みっつぁん本編まで一人喋り、 CM 明けのスキちゃんお疲れ様でした。いやー豪快なお話だんだんってことで4月23日を聞いていただいてます。ありがとうございます。
ありがとうございます。豪快、
豪快な冷蔵庫話だね。
豪快、豪快じゃ、豪快じゃ。
で続いてキックさんが、冷蔵庫から聞き直し、聞き直そうってことで4月23日号聞いていただいてます。
冷蔵庫から。
ありがとうございます。
冷蔵庫から聞き直す、
うん、
冷蔵庫からってキックさんが冷蔵庫の中でってこと。
いやいやいや、スキちゃんの冷蔵庫話をもう一遍聞き直そうってことだね。
ああ、あの、ああ
、
冷蔵庫から開いて、ああ、そうなん？そんなに、そんなに面白い話してないで、でも。
まあね。はい、ありがとう。
なんか言わねえよかったなと思って。
もう遅いです。
うん、
はい、では続いてシャープスラウミの方を紹介してもらえますか。
はーい。結構思いつきで喋って後で後悔することも多々あるということですね。はい、じゃあ行きますね。まずベノさんから、
はい、
4月23日号聞いていただいて、休みは土日だっけ、だっけ、あ、違う、休みは土日だけっすよってことでいただきました。
はい、ありがとうございます。これゴールデンウィークの話だと思います。
ああ、え、カレンダー通りいうこと？
カレンダー通りっていうか、土日だけ休みってことは祝日はお仕事ってことかな。
あ、カレン、あ、そうかそうか、カレンダー、そう、赤いもんね。
うん。
いやー、よう働きなさるわ、お疲れ様ですな。
お疲れ様です。ありがとうございます。
ありがとうございます。
何黙ってんだい。
あ、私の番だった、ごめんごめん、失礼しました。いや、あなたが喋るのか思って、また失礼しました、私の番だった。
そうだよ、
次、うん、のびちゃんが、
はい、
牛乳が腐ったのはヨーグルトじゃないし、わらわらで、冷蔵庫は特別価格だよねってことでいただきました。ありがとうございます。
はい、ありがとうございます。
あの、腐っとるかどうかは、だけこういう話をしたら、スキちゃん土下座女子なんて思われるけ、言わにゃよかったと思ってさ。
焦げな女子です。
あの、いやいや あのふさっとまでは言ってなかったかもしれないけど、ほんのりヨーグルトみたいな香りがしたのよ、その牛乳処分するときに。
まあ発酵したってことだよね
って感じ。そうだね多分。でちなみに冷蔵庫は、
うん、
ちょっとだけもともと安くなっとったんだけど、その冷蔵庫今頃ね、そのなんで買い替えるんかっていう話で、その壊れたけって言った時点でリサイクル料が発生するのよね、引き取ってもらうのに。
だからテレビとか冷蔵庫とかパソコンもでしょ、リサイクル料取られるよ。
そうなんね、
うん、
でさらに今頃えらい細かくなったらしくって、うん、あのどこのメーカーですかって聞かれて、
うん、
大きさはって聞かれて、それに合わせてちゃんとメーカーと冷蔵庫の大小とかでバーコードでピッてしたらリサイクル料金が出るようになっとってね。
ー
メーカーさんごとに違うらしい、微妙に。
冷蔵庫とかはそのフロンとかそういうので違ってくるのかな。
なんかねすごいうるさくなったんだって言いなさったけど、
うん、
それで私の場合、そのリサイクル料とその処分しに行くなんとか料で5000円ぐらいだったんだけど、
うん
うんうん、大方その分を負けてもらいました。
おーよかったじゃん、
ラッキーでした。
ラッキー
、はい
はい、ありがとうございます、うん、
これ田舎ならではだよね、その知っとる人がおったがために分けてもらえるという、うん、ありがたい。
普通にワイダ電気行ってたらそこの値引きはないよね。
そうよね、
うん、
だけすごいありがたかったよ、その閉店しとるのに店入れてもらったりとかさ、
うん、
私がさ空海 IT ニュースのポッドキャスターだとかって知っとるわけでもないのに特別扱いをしてくれたあなたありがとうって感じ。
知っとったらふっかけられわね、こいつ何にも知らんからってい
やまあそんな感じでね、
はい、
無事に手に入れました。
はい、はい、ありがとうございます、
ありがとうございます。それからケイちゃんが4月23日号を聞いてくれてますね。
はい、ありがとうございます、
ありがとうございます。それからノラちゃんがでは早速ダウンロードってことで4月23日号を聞いてくれて、みっつぁん&すきちゃん今週もよろしくお願いしますってことでいただいてますよ。
はい、ありがとうございます、
ありがとうございます。こちらこそよろしくでございます。
はい、
うい。それから寺友さんが4月23日号を聞いてくれて、おはようございます、今日も配信ありがとうございます、今から聞きますってことでいただきました。
はい、ありがとうございます、
ありがとうございます。はい、それから和志さんがおはようございます、今聞いてますってことで4月23日号を聞いてくれてます。で続けて、
うん、
うーん、ガンダルフさんの大阪土産抽選会の28日は仕事か山登りです、未練でも当たりますようにってことでいただきました。
はい、ありがとうございます。山に登ってても当選確率は一緒ですよ
仕事か山登り
どっちだろう
どっちにしてもツイキャスはミンということですね。
そうだね
ね、
はい、ありがとうございます、
ありがとうございます。それからアレットさんが通勤中にリステンナウってことで、4月23日号を聞いてくれてます。
はい、ありがとうございます、
ありがとうございます。それからガンちゃんが拝聴中ですよってことで4月23日号を聞いてくれて、寝落ちしたので通勤電車で続きをリステンナウってことで聞いてくれてます。
はい、ありがとうございます、
ありがとうございます。それからお散歩さんがおはようございます、朝からちょっと霧が出ていてフロントガラスが濡れていました、明るくなってきたので結構気温が上がりそうですってことでいただきました。ありがとうございます。今日暑かったね、
うん、今日は暑かったよ、
今日は暑かったよ、はい、あの車もエアコンつけましたわ、
うん、うちの車も暖房が勝手にエアコンに切り替わりましたよ
で何、急に暑くなってびっくりしてカモが道路歩いとったんだって。
そうそうそう、カモが道路の真ん中で、いや歩いてるならいいけど道路の真ん中で座り込むんでね、 困っちゃいましたよ。
え、で引かれんかったん、大丈夫だったん？
ああ大丈夫大丈夫。だからみんな、だから僕は先頭で止まるんで、後ろずっとみんな止まっちゃったの。
なんで、何しとったん、道に座り込んで。
うーん、分からん、なんか喋っとったよ、友達と。
誰と？
カモと。カモ同士が。
一番じゃなかった？
あ、あの写真に写したのはね、4羽写ってるんですよ。でその後またもう1羽増えて、最終的には5羽いたんですけどね。
え、それが道路の真ん中に？
道路の真ん中にね。
何考えとるんだろう。
わかんねえ。まあ陽気がポカポカして、頭の中に花でも咲いとったかもしれんよ。
あれじゃね、みっちゃんのこと友達だと思ったんじゃない？
鍋にしてくれって言ったかもしれない
。何言ってんの。たくさん。ありがとうございます。
ありがとうございます。
それからウーさんが4月23日号を聞いてくれて、スキちゃんの冷蔵庫は一体いつから壊れていたんだろう。アボカドがグニュグニュって1日や2日じゃそうならないと思うけど、ということでいただきました。ありがとうございます。
多分壊れたの気がついてないんですよ。
違う違う。あのアボカドがね、買った時にはすごい硬くって、毎日様子を見とったんだけど、
うん、
だけ結構もう売れてきとったんよね。でそろそろ食べんといけんと思っとるのに、疲れてアボカドを切る元気がなかって、
うん、
なんですが、まあお恥ずかしい話だけど、食材買っとるくせにそれをどうにかして食べるという気力がない状態が平日結構多くってね。私
よくあるよね、賞味期限切れてるって。
そうですね。なんて、でももったいないから、この間もアボカド2個あったんだけど、1個は切った時に、あのちょっとなんか、
うん、
切った時になんか茶色っぽい点々が出とったんだけど、うん、もったいないけど食べちゃおうって食べて、
うん、
で他にも冷蔵庫にあったものもったいないけど食べちゃおうって食べて、
うん、
それからちょっとおかしかったという感じですね。
気をつけましょうね。
で、はい、あ、まあダメです、私はあの女子としては不出来です。あの B 品です。 B 品、はい、ありがとうございます。はい、それからエアさんが4月23日号を聞いてくれてます。
はい、ありがとうございます。
いやでも私もちゃんとね、家に誰かがおってね、食べてくれる人がおったらちゃんと作るんよ。作るね。技量はもとる。
あ、そうなの
って言い訳してます。はい、ちゃんと作ってたらいい。次行きます。
はい。
ケイちゃんが、スキちゃん、また腐ったもの食べたん。
コリンだけんな。
うちのおかんみたいだにゃ、ってことでいただきました。あ、いやいやいや。あの、ドキドキしながら食べてますよ、一応。私にとっては、あの、賭けです。
年取ると腐ったもの食べたくなるんかな。
いやいやいやいやいや、何言っとるさるかいね。あの、いや明らかにこれおかしいだろうと思ったら食べんけど、微妙な感じがするときにはなんかね、なんか、ね、
大丈夫かなって、
なんかもしかしたら大丈夫かもしれん。
うん、
感じですね。
ありがとうございます。
ありがとうございます。お腹壊したらちっちゃいかなと思ったりもするんですけどね。はい、それからてるちゃんが iPhone4S 使ってて通知音のバグ直った方挙手ってことで、ポッポッポッポッポッポッポッポッポロロンって感じ、今車内に鳴り響いててということでいただきましたけれども、
すきちゃんのはな、またおかしいんやね。あ、待てよ。
あ、でも最近そう、
ここ最近いいんじゃない？
あれそうだっけ、本当そういえば。うん、あ、てか iPhone 自体の調子があまり良くなくって、よくリセットかけとる系かな最近。
ああそうかもしれんな。
いや iPhone の調子は良くない。
iPhone の調子っていうかスカイプの調子がおかしいじゃん。
スカイプもおかしいけど、
うん、
なんか iPhone もよろしくないよ。
どうおかしい？
反応が悪い。反応が悪い。
いや実は僕も反応悪いに。で、あの反応が悪くなった時に、あのアプリをダウンロードする時に棒グラフみたいなのが出るじゃん。
アプリをダウンロードする時に棒グラフ？
うん。iPhone で直接 iPhone の App Store で例えばアプリダウンロードしてやるとアイコンの下に棒グラフが出てダウンロードしてる状況が見えるじゃん。
あれ棒グラフ？
棒グラフ。
棒グラフな。
いやあれがね、
あれ
スリープから立ち上げた時にたまに出てるんよ。ダウンロードも何もしないのに、なんだこれと思って、その間動きが止まっちゃうんですよ。
うーん、
いや僕だけかなと思っていっぺんリセットかけてインストールし直してみようかなって思ってたんだけども、僕一人じゃないってことか。これ
調子が悪いの？
調子が悪いっていうか、そのたまに動きが鈍くなるというか。
私棒グラフは知らんけど、昨日だってみっちゃんにメール送ったのに
届いてないな。
配信済みになってるのに、
うん、そうそう、こっちは全然来てないしな。
送るのにすごい時間かかったりとか、
うん、
あの昨日もメールで、あのホテルの予約するのに、
うん、
全然動かんかって、
うん、
で全然固まって動かんで、あれと思っとって、で動き出したっけ、2回目もう一回あの確定としたらエラーが出て、と思って、それからしばらくして完了しましたってメッセージが来たりとか、
うんうん、
なんか何かにつけておかしい。なんか、
うん、最近なんか iPhone の挙動がね変なんですよ。
なんだろうか、
なんか OS の不具合なのか。
ツイッターもおかしいよ。私ツイッターもなんかおかしいよ、うん、
どうおかしい？
だっけ、ちゃんとツイートが来とるのに、私宛てに、
うん、
画面に出てこんかったりとか。
あ、通知が、
あのプッシュで見たはずのツイートがいざ見たらなかったりとか、でそれから時間を置いて見たら来とったりとかっていうのもあるし、
うん、
なんかねおちょくられとる。
使ってる人見てんのかな。
それはあなたもじゃんじゃん。
うん、いやだけど僕のもおかしいなって。
でてるちゃんのこのあのバグってる音はてるちゃんのなんだろうか、それとも周りの人のなんだろうか、
どうなんだろうな。
だっけ、ずっと私リセットなんかすることなかったね。ここ毎日リセットしてる。リセット1日に2回する時もあるし、
うん、
なんかね、なんだろう、
なんか OS の不具合なのかもしれないですね。
なんかね、すいませんね、
うん、あの着信音のポンポンポンポンポンはあれリセットかけるとね、とりあえず治ることがあるみたいなんでね、うん、テルゾーさん自身のがポンポンポン言ってんのか周りのかちょっとこれでは分かんないんだけど、もし周りの人だったら教えてあげてください。教えてあげてみてください。
うん、
はい。
それから丸 M さんからいただきました。
はい、
有給休暇で車のプラグ交換しながらリステンドン、インタークーラーやらカバー類を外すのに手間取ったってことで、4月23日号を聞いていただいてます。
はい、ありがとうございます。
ありがとうございます。
マレムさん何に乗ってんの？インタークーラー付きターボだって。
自転車？
いやいやいや、車だよ。
え、
インタークーラーは車だよ。
だってこの人いつも自転車乗っとるで。
うん、いやでもインタークーラー、
車のプラグ交換って書いてあるね、
うん、そうだよ。インタークーラーがついてるってことはスポーツカータイプだぞ。
インタークーラーって何？
あの 前は僕が乗ってた RX7 にもインタークーラーついてたけど、ボンネットに穴が開いてる車があるじゃない、空気取り込むための。
それは大変だ。
なんで何が大変？
穴が開いてる、あボンネットに穴が開いて
る。わざとです。
わざと？
あの冷やすためのね。
本気で言うとるよ。
いやいやいや、 RX7 とかボンネットに穴が開いてるよ。
何言ったの？わざと言うた、わざと、わざと？
あ、いやだからこのインタークーラーに直接空気が当たるようにボンネットにちゃんと穴が開けてあるの、スポーツカーは。
そんな穴の開いた車って見たことないよ。
はいはい。
何？うちがおかしいんか？
おかしいおかしい。
私おかしい？
変だ変だ。
なんかねえ私おかしいって、まるで口裂け女みたいな。ねえ私綺麗？ねえ私おかしい？同じじゃん。でおかしいって言ったら
頭パカって開いてみせる。
ああ、いやいやいやいやいやいや
いやいやいやいやいや、
すいません皆さん、なんか変なノリで申し訳ない。
はい、ありがとうございます。
ありがとうございました。
はい、コメントは以上ですね。はい、皆さんありがとうございました。
ありがとうございました。ちゅうか、なんかそうよ、なんかねバタバタしとって申し訳ないです。ちょっとまだ荷物が遅れてないんですけど、
う
ん、お土産プレゼントのね、
うん、
アルシさんの、とりあえずテルちゃんにお面だけ返したんですけど。
あ、カエルの帽子ね。
カエルのお面、あ、お面じゃない、
お面じゃない、うん、
あのちょっとこれからゴールデンウィークに入るので、
うん、
必ず必ずお送りします。
はい、決して忘れてるわけではありません。
心配しない。決して飲んだわけではありません。ワインもちゃんと置いてあるし、鉛筆もちゃんと、うん、ちゃんと使わずに撮ってあります。
はい、はい、よろしくお願いします。
ありがとう。え、っていうか鉛筆3つあげたっけ。
いや結局もらわってないような気がするけど、1本余ってるんじゃない。
っていうか私ももらってないよ。
本数的に多分スキちゃんとこに
2本余るよね。
うん、はい、
あなたいるの本当に。
あ、いただきますよ。まあ余りもんでいいんで。
字書く？
書くよ。たまに。
あのあれ。
ん？
ひらがな帳、ひらがな練習帳とかね、
うん。
漢字練習帳とかプレゼントしてあげるっけ？練習審査中。
スケッチだね、スケッチ。ルーブル美術館の鉛筆だもん。スケッチでもせんな。
スケッチ、
スキッチ、スキヨッチ、
それ私だよ。
あー面白い。以上空海 IT ニュースでした。
全然面白い。あ、いきなり終わるんだ。
お送りしたのは
全然面白くないっていうか、なんでそんなプツッと割るの？のすきちゃんと。
早く逃げなきゃ。のみつさんでした。
どこ逃げるんだ。
来いよ。それではまた明日。
何が怖い？意味が分からん。何が怖いだ？
三四。
ただ
ものだんだ。
何が怖いだ？ねえ、何が怖いだ？
え？
何が怖いだ？
スキちゃんにノート提出せって言われるかと思って。
当たり前じゃん、ちゃんと花丸つけてあげる気配だしいよ、あとね、あの
ね、
スキちゃん今日吠えた吠えた
吠えた、
うん、会社で吠えた、久しぶりに
ワンワンって
ギューってギューってもうね、フロアに響き渡ったらしくって、やっちまったみたいな感じですね。
怖いよ、逃げなきゃ、
絶対思われてる。なんかだからおつぼねは嫌なのよねって言われてるかもしれん。いいけど別に、かかってこいやって感じですね。はい、私は間違ってないって言って、はい、ただものだんだ。こんなに可愛いのにあなたにはその可愛さがわからないの、かわいそうな人ねって感じですね。
名前言っちゃえ名前。
うん、あの野郎みたいな、あの男子に向けて吠えました。あ、いいやべ、おめえがいるんだよ、私じゃない、私は正義の味方が好きちゃうもんだ、かかってこいやって感じですね。はい、
いいよ。ドラミちゃんじゃん、
終わって終わって、ドラミちゃんじゃん。今度あれ会社に来ていってから説教しちゃおうか。
全然説得力ねえよ。
いい、でもね、ちゃんと分かってくれとる人は分かってくれとる。で、なんかブツブツすいません、愚痴こぼしちまって、こんなに可愛いスキちゃんなのにさ、怒らせるよ、いつが悪いんだよ。うん、
はい、もういい。
もういいよ。おやき切って早い。うん、
アミン IT ニュース。